ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
ハイムホームファルルこと長ちゃんです。
ユーミンこと長塚由美子です。
さあ今日は2018年の流行語大賞をちょっとヒントに少し話を膨らましてみたいと思うんだけど、
はい、
なんだか覚えてる？
もちろんですよ。カーリング女子日本代表チームのね、
うんうん、
そうだねっていうの。
そうだね、
そうなんですよ、
うん、
そうだねっていう、あれ可愛かったですよね。いつもチームがこう集まってみんなでそうだねって言いながら相談している姿、
そう、うん、
印象的です、
ま、だ
ね、うん、
私みんながそれを見てね、うん、あったかい気持ちで応援してたからね。
そう、みんなファンになりましたよね、うん、あのそうだねっていう言葉とってもいい言葉だなと思って、
まあ、肯定語だね。
そうそうそうそう、
うん、
あのカーリングの女子のチームは、うん、お約束をしてたらしいんですね、
うんうん、まあ、
流行語大賞の表彰の時に、うん、あの
あ見たの、
うん、あのそうそう、テレビでね言ってたんですけれど、うん、自分たちのチームの中では常にポジティブな表現をしようって決めてたんですって。
あ、そうなんだ、意識して、
う
ん、
そう意識して。
で他にもあるのかな、そだねーの他にも、
うん、あのそだねーじゃなくても相手の何か出てきた意見とかそういういろんなアイデアとかに対して否定的なとか批判的な態度で、
うん、
あの発言しない、まあ、顔にも出さないっていうことだと思うの。
非言語っていうのもあるからね。
そうそうそう、だから常に相手があの意見を言いやすいように、
うん、
まず受け止める、
うん、
そう思ってなくてもまず、うん、そうだねって言ってから考えるみたいな、うん、そういう雰囲気作りをしてたんだと思うんですよね、うん、
確かに言った言わないっていうのはあるけども、あれ言えなかったもんとかっていうのもあるからね。
そうなんですよ、
ね、だから言えるような雰囲気を意識するっていうのは大事だね、
うん、大事だと思う。すごくそこが、うん、あのチームワークとして成立していたと思うんですよね。あのチームは徹底してその態度をみんな、
うん
うん、あの忘れなかった。
なるほど、
うん、そこは素晴らしいな。窮地に追い込まれる、ね、うん、ところもあった、
うん、
だけどそういう時でも絶対にその態度を崩さなかったんです ね、うん、ね、ポジティブな態度っていうのね、うん、じゃ
あそうだねは一つの象徴だ。
そう思います。
彼女たちのね、
そう思います、
ね、それは今頑張ってる組織にも共通項はありそうだね。
もちろんですよ。そのポジティブな表現をするっていうことがまず、
うん、
とてもあの力のあることだし、
うんうん、
ポジティブな表現に言い換えるだけでもいいんだよね、
うん、
言い換えていく。
そうだね、
うん、あの言葉って思考を引っ張っちゃうので、
うん、
まずは言葉で自分がそう思ってなかったりちょっと違う気持ちがあったとしても、
うん、
それをあえて言葉にした時にはポジティブな表現に言い換えるってすると、
うん、
急にその言葉で呼び起こされるポジティブな感情っていうのがあるから、
うん、
それがね自分を元気づけて前一歩押し出してくれる、
うん、
打開する場面を打開するっていうねことは経験ないですか？私すごいありますよ、そういうの。
うん、あるし、うん、その時にチーム作れる人っていうのはさ、あのやっぱり感情的にパンパンって反応する人ではなくてさ、
うん、
あの一瞬やっぱり考えて言葉を選んでる人。
そうそうそう、ね、言葉をね、そう出てくる言葉がちゃんと選ばれてるなってね、分かる人いるね。
生きてない人、
うん、いるいる、うん、
で習慣でその言葉がいろいろ出てきちゃう人、
うん、
ね、
そうなんですよ、
うん、
言葉ってね本当に力があって、私たち人間って絶対言葉使っちゃうじゃない、うん、何かをこう考える時にも漠然としたイメージっていうよりは結構言葉を使って無言でも考えてることが多いから、うん、頭の中のね脳の中であってるね、うん、その自己内の
脳内会話、ね、
そう脳内のね自己内会話も、うん、その言葉が何の言葉を使ってるかってすごい影響を受けちゃう。
うんうん、
口に出さなくてもネガティブなワードがこう頭の中に渦巻いてたりするとやっぱりそっちに思考は引っ張られちゃうので、うん、そこも書き換える、うん、口に出す言葉もさらに脳の中の言葉も。
アンガーマネージメントっていうのが
あ、聞いたことある、聞いたことある。
まあ、うん、講演会なんかではね、もう数年前からやられてるけれども、ここ最近マスコミとか通じて出てきているんでね。
うんうんうん、
で一つ代表的なのは、6秒間
あ、
まあ我慢するっていうことかね。うん、6秒間経ってから、ね、まあ言葉にするとか行動するとか、
はいはい、聞いたことありますね。
っていう6秒ルール。うん、っていうのが出てきていて、
うんうん、
あ最近ほら、事故のこととかもあったからね、出てるんだと思うけれども共通だね、
うん、
まあ、慣れてくると6秒もいらないけどね、
うん、6秒って結構長いもんね。
いやすっごい長いよ。
6秒間この爆発的なバーンとしたこう反応的なね、うん、怒りとか、うん、なんかこう言い返したいみたいなのとかってキープするの意外と難しいね、6秒間ね。
会話の場合には成り立たなくなっちゃうからさあ、なんかこの人気に入らねえと思ってんだなっていう感じ、もろもろもろバラじゃないそれ
あと深呼吸しようっていうのもあるね、発言する前に、うん、で深呼吸してから言葉を発しましょうみたいな、その深呼吸の間に考える、う
ん、ポイントはさ、まあ、あの心理学なんかでは昔から言われてるんだけど、ほらメタポジション、メタ認知っていう言葉があって、
うんうん、
何かあった時に、
工事の認知っていう、
そうそう、客観的に自分と相手を見ている自分を作って、
うん、
そこでその反応をだ一瞬我慢して、
うん、
言葉を選ぶ、
うん、
反応と行動を分ける、
うん、
反応と言葉を分ける、
うん、
っていうようなことを意識すると、うんうん、あとは訓練かな。
そうですね、
うん、
鈴木博先生のところで通ってる自分が厳選のセミナーでもこれはすごい出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
感情はもうどうしようもないですよって、まずそこを諦めて、まあ、何か反応、
うん、諦めてっていうか、そこを肯定する、
そう、まあ、反応が起きてしまうというのはもうしょうがないよね、うん、人間だもんねっていう感じでね、
う
ん
う
ん、
それ
はもう乗り越えるとかいう問題でもなく、うん、もう反応としてもう起きてしまういろんな怒りとか悲しみとか、うん、そういうのはあるんだけれど、あ今その反応から行動してるワンパターンの自分がいるとしたら、その反応を起こしてるなという目でちょっと自分の今の反応起きてる状態をちょっと上の工事から眺めて、
うん、
あの反応的な行動じゃない行動をするとしたら何か他に手があるかしらと考えて違う行動を創作していくっていう一つ大きな輪っかのループを作っていこうっていう練習があるのね、うんう
ん、まあ、ボードに書きながらやるとね、
そうそう、よくわかりますね、
あとは、うん、まあ、ちょっと席を外すとかっていうのもありだね。
そうだね、
相手がほら、わっと燃えちゃってわっと、ね、畳みかけかけてくる場合があるから、
うんうんうん、
その意味じゃね、
うん、
ちょっと待ってとかね、
うんうん、
いうふうにしないとね、
うん、
相手のそういった時間も考えてあげるっていう、
う
ん、
そうだね、ま
あ、そこも大事かな。
そう、メタ認知すごくね、うん、有効ですね。自分の中でメタ認知って言葉を持ってると、あ、うん、今何が起きてるかなって考え直すことができるので、
うんうん、後で振り返れるしね。
そうですね、
またやっちゃったよみたいなね。
そう、なかなかね、これ癖だからなかなか抜けられないんだけれど、ね、でもこのそうだねっていう言葉をキーワードにしとくといいかなって思うの、うん、簡単な言葉だし、うん、自分で何か言われた時に、うん、まずそうだねって思う。
そうだね、
うん
うん、
そうすると自分の中では、ね、落ち着くかな。
なるほどって言ってた時期もあるんだけど、
うん、
なるほどだとほら認めたじゃないですかって言われる可能性があるわけ、
うん、
だから最近はね、うん、あそうなんだっていう、
それいいと思う、
風にするようにはしてるんだけど、
そうだね、肯定的な態度でありつつも、うん、まあ、迎合してるというわけではないっていう、まあ、不思議な
質問がしやすいんだよそうすると、あ、そうなんだ、でどうしてそう思うのっていうふうにほら、
うん、
質問もしやすいからね。
そうだね、うん、なるほど、いいですね。
じゃないと、ね、ですよねみたいになっちゃって、
うん、
いや、ね、共感したじゃないですかみたいにほらやっぱ思っちゃうじゃない、
うん、
ね、誤解を招きやすいからさ。
そうね、うん、そうだねはすごく良かったな。そのポジティブスタイルっていうのを会社でもね、
うん、
推進してるじゃないですか。だから、うん、このポジティブに捉えていくっていうあり方とか言葉の選び方、
うん、
あ、こういうものが流行語大賞として選ばれる、こういうものがいいねって思う人が多いっていう日本はいいなと思いました、
うんうん、そうだね。じゃああれか、販売してる机の上にそうだねってシールでも貼っとくか
そのそうだねっていうのがすごく、うん、調調できるようなカードが見つかったので この次は ね、 そうですね、じゃあそのカードを選んで
バーチューズカードに行ってみましょうか。
思います。はい、
はい、
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
はい、今日のカードは
さあ
協力というカードですね。チームワークですね。
そうだね、
はい、そうだねじゃあ協力を読んでみます、
うん、お願いします。
協力とは一緒に仕事をすることであり、うん、作業量を分かち合うことです、
うん、分かち合う。
一人ではできない作業を他の人たちと力を合わせて行うことです、うん、協力の精神があると誰もが安全で幸せに暮らすための規則を喜んで守ります、うん、協力し合えば偉大なことを成し遂げることができます、
うん、
そしてどんなことをしているときが協力の美徳を発揮しているときかなというところいきますね。
どんな
とき？はい、他の人たちとうまく作業をする、
うんうん、
助けの手やアイデアを自由に出す。
自由に出す、
そう、ここがねとっても大事だと思うよ、うん、やっぱりアイデアを出してって言われて出せない場面ってあるじゃないですか、
うん、なんか
出しにくいという
自由な雰囲気の中で
怖いみたいな、
あ、そういえばっていう風に言えないとね
そうそうそう、
言っていいのかなとかってためらっちゃうような状況だと出にくいよね。
そう、あのアイデアを散々出して全部否定されてる時とか、いやでもそれはちょっととかって言われる時に、うん、もう次のアイデア浮かんできても言えないよね、
うん、
だからアイデア出してくれないんだもんっていう場合には、うん、アイデアを出しにくい雰囲気あなた作ってないですよねっていうところもちょっと反省しないとね。
それも言葉だよね、やっぱりあのなんていうふうに返すか、
うん、そう、うん、ね、まずアイデアいただいたときに
前も聞いたよとかじゃなくてさ、うんう
ん、それいつも同じこと言うじゃんとかね、うん、そういうことじゃなくて、うん、いつもいいこと言ってくれるなっていう気持ちを持って、うん、そうだねっていう感じで、
うんうんうん
でそれを採用するかするしないかはもう別の話だから、
そうそう、で、うん、どうするって言ってまたそこは相談してね深めていけばいい話だから、う
ん、で誰かがアイデア出し始めると他の人も言いやすくなるじゃない、うん、で絶対否定されない批判されないと思うと、うん、すごくハードル下がって自由になるね、
うん、そうだね、あのブレインストーミングのルールの一つだからね、
うん、
否定をしないっていうのは、
うん、そう活性化すると思います、
ね、便乗していいよとか ね、
ねえ、だからあの会議の場とか、まあ、いろんな場で、うん、なんか停滞しちゃった沈滞しちゃったっていうようなね、
うんうん、全然会議しないけどね、
ミーティングはしますよ案が出ないなとかいうときはやっぱりみんなの協力でその案が出やすくする、うん、活性化する気持ちでそこに取り組むっていうのも、うん、まあ、みんなの、うん、みんなで作るもんだから ね、
そ う、 ね、そういった場を意識するっていうことかな、
ね、そう場を作るのはそこに参加してる全員なのでね、うん、じゃあ次ね、
うん、
人に同意できないとき、これね大事大事、人に同意できないとき、それを平和的に尊敬の心を持って表現する、
うん、尊敬の心はどういうことっていうところだね、
うん、でも分かるなこれ私、
いやよく分かるよ、うん、なかなかできないから、
うん、尊敬の心だって自分の考えてることがベストじゃないから絶対に、うん、
ベストじゃないけどほら世間で払ってることはさ、特にドラマかなんかでクローズアップされるのはさ、うん、そうじゃねえだろうとかさ、
うん
ね、そういうのがなんかこうかっこいいみたいな雰囲気であ
んまりちょっと勢い的にはね、
そういった言葉が映っちゃうんだよね、
あ、映る言葉映るとすぐ、うん、ドラマとかでも映るし、
映る
家族間でも本当に映るね、
うん、
会社でも映ると思うけど、うん、
だからね、うん、それ気がついて自分で意識して使い分けていくというかね、うん、
そうね、
それは使わない使う、うん、一本筋を通していくと随分周りも変わるよね、
周りも変わるね、うん、平和的に尊敬の心を持って表現する、
うん
ね、決して自分の考えがそんなに素晴らしいかどうかなんてわからないから、相手の人が常に自分より素晴らしいものを持ってるんじゃないかなっていうね、尊敬の気持ちを持って受け取るっていうのが、う
ん、
大事だね、
自分の場合はそこはねちょっと軸が違うんだよ、
うん、
あのそれだとほらどうしてもこう言い悪いとか正しい間違ってるっていうジャッジメントに関わってきてしまうような視点なんで、
うん、
自分の場合は、どういった背景でこの人はそういうことを言ってるんだろうっていう、まあ、言っている原点を考えるようにしてるんだ、
うん、何かしら理由があるから、
何かしら理由があるから、
ね、背景がね、
じゃないと、うん、 いい悪いみたいになっちゃうと、
うん、
逆にほら次にどんなことを言おうかみたいに、
うん、
こっち側がそういう応酬の準備に入ってしまうことが多くて、
うん、
やっぱり相手のことをちゃんと受け止めてあげられないっていう気づきがあってね、
うんうんうん、
その意味ではどうしてそういうこと言ってるのかなっていうふうに考えると、自分の中ではね、
うん、
リスペクトをして聞いているという状態が作りやすくなった、
うん、なるほどね、うん、背景ってとても大事ですね、
うん、必ず何か理由があると思うんで、
そう必ず理由があるね、
うんうん、まあ、なんだそんなことかっていうこともあるのかもしれないけれども、
うんうんうん、
まあ、一応その正しい間違っているという軸はなるべく自分から遠ざけて、
うん
う
ん、
違う視点で見るようにしてる、まあ、工夫の一つです、
うんうんうんうん、なるほどね。じゃあ次はね、規則を守る、うん、まあ、ルールを守るっていうことですね、うんうん、協力するにはやっぱりルール必要ですもんね、うん、
自信ないけどわかる、
うん、で次は、うん、必要な時に助けを求める。やっぱり協力っていうのは、ね、うん、自分がしてあげるっていうことももちろんあるけど、あ、できないと思った時に助けてって言えるっていうのも ね、うん、ね、とても大事なことだよね、
うん、それバチューズだから海外のカードでも同じようなことがあるんだね。今日本人らしいなと思っちゃったんだけど、ね、
うん、
あ、決して日本人だけの問題じゃないんだと思ったね。
そう、これはもう全世界に向けて、
うん、
あのどんな文化でもどんな時代でも通用するようにっていうふうに作られてるカードなので ね、うん、
だから助けてって言えないっていうことだからね、
うん、なかなか言いにくいっていう、
イメージで言うとさ、アメリカ人どんどんね、相手のこと関係なくこうしてああしてって欲求をね、うん、思う存分ぶつけてくるみたいなイメージで、
イメージね、それはイメージ、そういう人もいるし、そうじゃない人もいますよね、うん、
まあ、言ってみるとわかるよね。
ですごいほら、あのギターを作る、
あ、ジャックね、
ジャックさん、
オーストラリアのジャック、
オーストラリアのジャックさんなんてすごいほらね、
あの人イギリス人だからな、
もともとね、うん、移民だからね、うん、移民のあの方なんてなんか日本人以上に謙虚ですよね、
うん、本当に気に入ってくれましたかみたいな感じだからね本当ですかみたいなね、
そう、
うん
うん、すごい素敵な人ですよね、
うん、
はい、で最後はね、安全で幸せな環境を保つために自分の役割を果たす、自分のね、自分のパートを、ここは私頑張りますっていう、ま
あ、単純作業の場合はさ、自分の役割っていうのは分かるけれども、
うん、
やっぱりそうじゃない時っていうのは、まあ組織的に言えばさ、役割はこうだよねっていうふうにやっぱり整理して、
うん、
自分の認識とあと周りもそれを認識しているっていう状況を作らないと実現できないね、やっぱね、
うん、でも私ね、ちょっと違った意味も感じてる、この自分の役割は、うん、どこまでがあなたの役割っていうと、これは本当自分のオーナーシップ次第で、
うん、
私の役割は私の担当してるお仕事だけではなく、うん、私のお仕事と関わってる人たちが気持ちよく私と連携できるところまで気を使う、
うん、
そこも私の役割っていうふうに思って、
う
ん、
なるほど、そうだね、確かに。
そうすると、うん、みんなが自分の持ってる役割よりちょっとはみ出て、ここまで私の役割って、うん、それが重ね合ってるところで協力がうまく成り立ってるかなって、パーツとしての協力ではなしに、
うん、ね、まあ、本来はね、それがほら、うん、忖度っていう言葉だったんだよね。
あ、
なんか今言われるけどさ、
あれもちょっと流行り言葉になっちゃいましたね、
うん、でもね、忖度はいい言葉としてちゃんと私たちは引き継いだ方がいいと思うの、
うん、
で今言ってるのはいわゆる過剰忖度っていうことだから。あ、
そう、ね、過剰忖度、
過剰忖度って言えば、ね、それはやりすぎだよってことになるけど、
うん、
忖度自体が悪い言葉じゃないから、
うん、
それをね、あのテレビとか新聞がね、
うん、
悪い言葉であるかのように忖度を使い出すっていうのはちょっと自分は嫌いなんだけどね、
うんうん、まあ、過剰がついてるバージョンだったんだよね、
だからね、
あれはね、
うん、それね、やりすぎだろって話だから、
うんうん、わかりますね、うん、
まあ、ちょっとそれましたけど、
はい、じゃあ最後の格言アファメーションのところですね、うん、私は協力的です、私は規則を尊重します、
うん、
人と仲良く作業をし、
うん、
仲良く遊びます、
うん、
私は自分自身の安全を守り、
うん、
他の人たちの安全も守ります、
うん、
というのが協力です、
うん、でもさ、
うん、
そうするとその規則って例えばどんなことが入る？
規則、
うん、どんなことをセットアップとして、
そうですね、例えば、まあ、簡単なことで言ったら、
うん、
まあ、その状況状況によるけど、例えばミーティング開きますだったら、
うん、
何時からスタートして何時に終わりますとか、
時間をね、
うん、それ以上拘束したりしないので、うん、十分にこの場を で力を出し切りましょう、うんうん、みたいなお約束とか、う
ん、特に始まる時は守るけど終わりの決まってないミーティングが日本人らしいって言われてるから ね、
そうだね、やっぱりそこのところは大事なところかもしれないですね、うん、そのルールとしてね、
これは面白いね、入試みたいでね、ほら大学もほら入るのは大変だけど出るのはフェードアウトみたいな言われるじゃない、簡単みたいな、ま
あ、
海外は逆だよみたいな、
あ、まあそうね、
なんか日本人の特質としてあるのかな、
うん、そうですかね、そこはちょっと分かんないけど、いやでもルールをしっかり守るところは日本人はとても得意だと思いますよ、電車だってピシッと来るじゃない、
うん、だからそのルールがね、うん、そうやって指標として分かりやすいものの場合には問題ないんだけれど、うん、なんか今日の話で言うとそれ以外にもいろいろありそうじゃない、まあ、確かにブレインストーミングなんかやるときには、うん、いくつかのルールっていうことでね、うん、さっき言ったみたいに否定はしないとかってやってからスタートするんだけど、
うんうん、あとは一人だけで時間を占有しないとか、みんながまんべんなく意見が出てるかなっていうふうにちょっと配慮をするとか、
うんうん、まあ、配慮っていうかそういったところに気を配るっていうことなのかな、うん、
あとはその表情を見ながら、あ、誰々さん言いたいことあるかなとか、
表情を見るね、
うんうんうんうん、それとかこう、あ、ちょっと意識落ちちゃってるかなとかいうところも気をつけるとかね、
う
ん、
そうだね、
眠くなっちゃったかなとか、
意識をしてるっていうところさ、チャンスってさ、攻撃的なことを言ったりさ、うん、決議に持ち込むっていう人がやっぱり中にいるからね、それちょっと違うよと、
うん、ね、うん、自分の軸はしっかり持ってください、
う
ん、
今成果を出しているチームは特にそうだね、そういった声の大きくてやり手の強いリーダーシップがやっぱりだんだん変わってきてるよね、まあ、それはダメとかじゃないけどもね、それは人の特質だから、
うんうんうん、まあ、そういう人も必要ですよね、
そうそう、旗を振り持ち味を生かすという意味では本当にそういう人がいるからこそ締まるっていう部分もあるからね、
うん、でもそういう人にできない特性というのを持ってる人も必ずいて、うん、その人たちが一緒に合わさることでチームワークって生まれますよ ね、やっぱり違った特質が必要、うん、とっても、
いや、その意味ではいろいろそれぞれの人が発揮するためにまずはそうだねっていうことで受け止めて、
うん、
承認してから、
うん、
次の状態に持っていくと、
そうだね、
よろしいでしょうか、
そうだね、
そうだねじゃあ皆さんまたお会いしましょう、
はい、さようなら、
ありがとう。
言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。